ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは今日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。今の時代、日々生きることに対して一生懸命になり、非常に疲れている人が多いです。その一人一人に対して夢を持ち、希望を持って一日一日を充実して過ごせるよう、どうぞ神様がその道をお導きください。一人一人がよりよく人間として成長し、そしてお互いに高め合えられるような、そんな世界になっていけるよう、どうぞ神様が希望という光を一人一人にお与えください。これから聖書を一章読みますが、その一章を通してあなたの素晴らしさ、聖書から学べる多くの愛というものを、どうぞ神様が私の声を通してお伝えください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の詩式第21章。イスラエル人はミツパで、私たちは誰も娘をベニヤミンに嫁がせないと言って誓っていた。そこで民はベテルに来て、そこで夕方まで神の前に座り、声を上げて激しく泣いた。そして彼らは言った。イスラエルの神、主よ、なぜイスラエルにこのようなことが起こって、今日イスラエルから一つの部族が欠けるようになったのですか。翌日になって民は朝早くそこに一つの祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。そこでイスラエルの人々は、イスラエルの全部族のうちで主のところに集まり登ってこなかった者は誰かと言った。彼らがミツパの主のところに登ってこなかった者について、その者は必ず殺さなければならないと言って重い誓いを立てていたからである。イスラエル人はその兄弟ベニヤミンのことで悔やんだ。それで言った。今日イスラエルから一つの部族が切り捨てられた。あの残った者たちに妻をめとらせるにはどうすればよいだろうか。私たちは主にかけて彼らに娘を嫁がせないと誓ったのだ。ついで彼らは言った。イスラエルの部族のうちでどこの者がミツパの主のところに登ってこなかったのか。見るとヤベシュギルアデからは一人も陣営にその集まりに出ていなかった。民は転校したが、ヤベシュギルアデの住民は一人もそこにいなかった。回収は12,000人の勇士をそこに送り、彼らに命じていった。行ってヤベシュギルアデの住民を剣の刃で撃て、女や子供も、あなた方はこうしなければならない。男は皆、そして男と寝たことのある女は皆、清絶しなければならない。こうして彼らはヤベシュギルアデの住民のうちから男と寝たことがなく、男を知らない若い少女400人を見つけ出した。彼らはこの女たちをカナンの地にあるシロの陣営に連れてきた。それから全回収はリモンの岩にいるベニヤ民族に使いをやり、彼らに和解を呼びかけたが、その時ベニヤミンは引き返してきたので、ヤベシュギルアデの女のうちから生かしておいた女たちを彼らに与えた。しかし彼らには足りなかった。民はベニヤミンのことで悔やんでいた。主がイスラエルの部族の間を裂かれたからである。そこで回収の長老たちは言った。あの残った者たちに妻をめとらせるにはどうしたらよかろう。ベニヤミンのうちから女が根絶やしにされたのだ。ついで彼らは言った。ベニヤミンの 逃れた者たちの跡継ぎがなければならない。イスラエルから一つの部族が消し去られてはならない。しかし、私たちの娘を彼らに嫁がせることはできない。イスラエル人は、ベニヤミンに妻を与える者は呪われる、と言って誓っているからだ。それで彼らは言った。そうだ、毎年、シロで主の祭りがある。この町は、ベテルの北にあって、ベテルからシュケムに登る王子の日の登る方、レボナの南にある。それから彼らはベニヤ民族に命じて言った。行ってブドウ畑で待ち伏せして見ていなさい。もしシロの娘たちが踊りに出てきたら、あなた方はブドウ畑から出て、めいめい自分の妻をシロの娘たちのうちから捕らえ、ベニヤ民の地に行きなさい。もし女たちの父や兄弟が私たちに苦情を言いに来たら、私たちは彼らに、私たちのため彼らに情けをかけてやってください。私たちは戦争の時に彼らの一人一人に妻を取らせなかったし、あなた方はもう娘を彼らに与えませんでした。もしそうしていたら、あなた方は罪に定められたでしょう、と言います。ベニヤ民族はそのようにした。彼らは女たちを自分たちの数に従って連れてきた。踊っているところを彼らが略奪した女たちである。それから彼らは戻って自分たちの相続地に帰り、町々を再建してそこに住んだ。こうしてイスラエル人はその時そこを去って、めいめい自分の部族と氏族のところに帰っていき、彼らはそこからめいめい自分の相続地へ出て行った。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。と、第21章はここまででございます。そして、詩式はこの21章で完結でございます。この1章はでございますね。本当に詩式の荒れた、物語のね、結末を司るにふさわしいとでも言いましょうか。最後の最後の一節にですね、その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた、というね、こういう締めくくりなんでございますよ。神を見失って、そして自分たちがね、勝手に思い描いた正しいという道、もう要するに自分たちに甘いんですよね。今回の一緒のようにね、自分たちに妻がいないから奪ってしまえと、妻をめとることが神様との契約でできなかったから、そこをうまくすり抜けて奪うということをしてしまったら実はいいんじゃないかみたいな、もうえらい間違いをしてますよね。もう本当にこの詩式は間違いだらけでございます。いかにね、人間が神をこう見失ってしまうと、自分たちのいいようにこうすり替えていってしまうのかっていうものがね、如実に現れております。やはりね、人間弱いものでございます。ついついね、自分を甘やかしてしまいます。これぐらいいいんじゃないの、あの人もやってるからこれぐらいいいでしょうとかね、そういうことってやっぱありがちですよね。他のみんながやってるんだから俺がやったっていいじゃないかとかね、ついつい自分発信でなくね、誰々がやってるからとか、そういうふうな基準にしてしまって、甘えた方に行ってしまっています。それは悪に仕えてるっていうことと一緒だと思うんですね。そこはきちんとね、やっぱり自分の中で線引きしてね、あれはいけないことだと、本当はこうしなきゃいけないんだっていうものをね、きちんと持っていないと、やっぱり心が荒れていきます。そうやってね、その時はいいかもしれません。でも、あなたの心は荒れてしまっているんです。だから、辛くても、息苦しくても、正しいことをしましょう。そうすれば、心は清らかです。そして、一番平安な気持ちでいられると思います。だから、正しいことを突き進んでいきましょう。今の時代、正しいことをするのは非常に難しいかもしれません。でも、 正しいことをしていれば、必ず必ず幸せが訪れます。ということで、ちょっと力説してしまいましたけれども、皆様この一章はどうだったでしょうか。この聖書にこの一章に関するコメント、そして聖書に関するご意見ご感想、そして梅サーティへの励ましコメントなど、ブログの方で受け付けておりますので、どしどしコメントの方活性化よろしくお願いいたします。ということで、今日はここで締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは梅サーティでした。